早稲田大学 GS センタープレゼンツ、クイアイング早稲田。皆さんこんにちは。クイアイング早稲田パーソナリティ GS センター学生スタッフのケイと
リョウです。この番組は早稲田大学スチューデントダイバーシティセンターの GS センターやそこで働いているスタッフのことについてゲストをお迎えしたりしなかったりしながらご紹介していく番組です。番組を通じて GS センターをより身近に感じていただき、早稲田キャンパス15館2階のセンター室やイベントにお越しいただくきっかけになったら最高です。というわけで、このポッドキャストも早くも第4回になったわけなんですけれども、第2回と3回はですね、ゲストの方をお迎えしたんですが、今回は久しぶりに私と K さんを2人でお届けしていきますね。
はい。
はい。なかなか、私たち2人の話をするっていうのが久しぶりなので、ちょっとね、ドキドキしてるんですけども ね、
緊張しております。
楽しくやっていけたらと思います。
では、そろそろ始めていきましょう。クイアイング早稲田スタートです。15館213クイアイング早稲田。改めまして、こんにちは、Kです。
ようです。では早速コーナーに参りましょう。
ねえねえ、最近何読んでる？
いや
ー、はい、今回の配信では私たち2人が最近読んでいる本、漫画などについて話していこうと思います。実は GS センター内にはジェンダーセクシャリティに関連したたくさんの本、そして漫画、そして映画、ドラマまで置いてあるんです。そうですよね、リョウさん。
はい、そうなんです。他社はですね、早稲田大学の学生とか職員であれば借りることができます。あとはそれ以外の方でも GS センター内では自由に閲覧ができますので、ぜひご利用ください。あとですね、 GS センターは置いてほしい図書をリクエストすることもできるんです。なのでですね、ホームページ、ウェブサイトの方に図書、今ある図書のリスト一覧が載っているので、それを見てみて、借りたい本あるかな、ないな、リクエストしようかなみたいなことを考えてくださったらいいなって思います。まあ、今どんなのがあるかっていうと、結構幅広くドラマ化されて話題になった漫画とか、あと入門書的な本とか、あともっともっと知りたい人向けの本とか、本当に広くあるので、自分の関心に合わせて使っていただけたらなって思います。で、まあ、今日はですね、私たち2人で自由気ままに、トークしていこうと思うんですけど、なんかまあ GS センターでは月に2回ぐらいオンラインラウンジっていうのを開催してて、そこと似た雰囲気になるかなみたいなことを思ってます。結構まあトークテーマが決まってる、回もあるんですけど、決まってない時とかは特に最近読んだ本とか見た映画の話が出ることが多いので、ちょっとそれを覗き見てる気持ちにもなっていただけたらいいのかなって思います。じゃあ早速話していきますか。
はい、そうですね。じゃあ疑似オンラインラウンジ的な感じで私も調べていきたいと思います。
はい、
ですね、まず私が最近読んだもの、漫画なんですけど、これは実は利用者の方におすすめしてもらって、本当に超感謝しています。で、そのタイトルが、作りたい女と食べたい女っていう漫画で、GS センターには今第1巻と第2巻が、置いてあります。で、どういうお話かっていうとですね、これは湯崎坂臣さんという方が書かれた漫画なんですが、料理が大好きだけど一人暮らしで、しかも小食であるから、その作りたいものを思うように作ることができていなかった野本さんっていう女性が主人公で、その方とその方のお隣さんで、めちゃめちゃよく豪快に超気持ちよく食べる春日さんっていう女性の方がいらっしゃるんですけど、その2人が出会ったことで、変化していく日常をテーマにした作品になっています。で、何がおすすめかっていうとですね、本当に本当に超素晴らしい漫画で、私あんまり普段たくさん漫画読むタイプじゃないんですけど、これでドハマりしております。で、何がおすすめかっていうと、その料理とか食べることって意外とそのジェンダーと密接に関わっていること で、なんかそれをすごく、なんだろう、あの気持ちよく描いてくれる作品だなと思います。で、どういうことかというと、私めちゃめちゃたくさん食べる方で、大盛りとか、あの大盛り無料とか書いてあるとすごい心が踊っちゃうタイプの人間なんですけど、なんかでも私がその性自認が女性であるがゆえに、なんかあんまり たくさん食べることを良しとされない、なんかちょっと社会からの圧っていうんですかね、なんかあのそういうのを感じたり、例えば逆に小食の男性がなんかなんでもっと食べないんだよとか言われたりする現状があったり、あとはそのなんか料理が得意だと女子力高いねって言われちゃうとか、なんか、うん、結構その食べること料理をすることのなんだろう、そのなんか願望がなんかこう変に満たされにくいなとあの最近思っていて、そんなところでなんかこの作品に出会って、なんかその野本さんと春日さんがなんか作りたいっていう願望とその食べたいっていう願望、なんか本当それだけが綺麗にその2人の中だとなんか見える、なんかそれがすごく、あ、見てて楽しいし、あ、いいなって思います。
なるほど。
なんです、なんかりょうさんとかってあれですか、料理あの食べること関連でモヤモヤしたことってありますか？
そうですね、やっぱりあのなんて言うんだろうな、食べ過ぎちゃうとき私もあるんですけど、何からの要請なのかわからないんですけど、まあ、社会とかかもしれないけど、いや食べ過ぎは良くないみたいな、あの太らないようにしなさいみたいな、なんかそういうのって結構感じていたりとか、あとはそうですね、私が実家で住んでたときはやっぱり、食事の準備をするのは母と私、まあ、私もその配膳係みたいな感じで、父と弟は呼ばれないこともあるのに、なんか母に私だけ呼ばれて配膳手伝いみたいな、私はそれにめちゃめちゃ怒って、いやマジであの料理作ってくれてるお母さんにはありがとうの気持ちすごいあるし、あの私ができるときは変わるし、でもその選択肢の中に父も弟も入れろということをあのすごい口うるさく言ってたりとかしたことがあって、なんかそうですね、料理作って食べるっていうことのその社会の中の位置というか、そういうのにジェンダーが関わってるっていうのはすごく共感しました、今の話聞いてて。
なんかもうりょうさんの意見が完璧です。今言ったことが本当に作るためにはあのあら本当に同じことが書かれていて、それだけなんかみんなが思ってることだけど、でもやっぱりその食事とか料理ってなんかその中その自分そのプライベートな部分で起きることなので、うん、なかなかその声を上げにくいし、そもそも言語化することが難しいと思うので、そのつくたべはそれをちゃんと言葉とか絵とかで表してくれるのがすごくすごく気になる、うん、でなんかあのネタバレにならないように一つだけおすすめしたいところがあって、なんか最初野本さんっていうその主人公の方、料理が超上手なんですね。で、うん、その方があのお弁当を自分で作ったものを持参した時に、その男性だと思うその同期みたいな、あの会社の同僚の方からなんか女子力高いねみたいな感じで言うんですけど、
うん、
なんかそれを野本さんはなんかただもやっとした顔とかだけじゃなくて、なんか全部男のためっていうものに解消されるのが辛いみたいなことを書いてあって、なんかあそうわかるそれなのみたいな、ちゃんとその私が感じてるモヤモヤを言語化してくれる、うん、なんかはい素晴らしい漫画なので、ぜひぜひ皆さん読んでいただきたいなと思います。
ぜひぜひ GS にねあるということでね、1巻と2巻ですかね、
はい、ウェブでも読めると思うので、もしなんか紙媒体が好きとかウェブ媒体が好きとか多分あると思うので、ぜひぜひお選びください。うんうん、
お選びください。はい。
どうぞお願いします。
はい。私はですね、これも GS センターにある本なんですけど、ジェンダーとの性別を超える脳の多様性っていう本を読みました。で、ダフナ・ジョエルさんとルバ・ビハンスキさんかが書いてる本なんですけど、まあ、例えば、 なんか生きていると、例えばですけど、女性は親切でコミュニケーション能力が高い。一方、男性は攻撘的で空間認識に長けているから、車の運転がうまくてとか、なんかそういう言説って聞くことあるかなって思うんですけど、なんかそれって本当かみたいなことを書いてる本です。で、なんか今言ったような言説を私は本で読んだことがあって、2011年に出た、まあ、別の本で、話を聞かない男、地図が読めない女っていう本があって、これ私は高校の時に高校の図書室で読んだんですけど、なんかその時は本当かみたいな思いながら、いやでもな、私は別に女性だけど地図読めるしなみたいな、 なんかそういうモヤモヤを抱えたまま、でもなんか反論する手立てもなく、なんか過ごしてきちゃってたんですけど、この本を読んで結構その武器じゃないか、なんかまあそれをこう、細かく言語化していく手立てを得たなっていう感じがしています。なんか具体的にどういう話かっていうと、まあ、脳の性差とされている特徴っていうのは、短時間のストレスを与えられただけですぐにたやすく変わるものだっていうことがまずあって、なんかその脳っていうのは本当になんかストレスとか生活環境によってものすごく変わりやすいもの。だから常に一定の性差とされる特徴を持つっていうことがそもそもそんなにないっていうか、っていうことがまずあって、あとはですね、まあなんだろうな、例えば女性と男性の脳を集めてなんか比較する実験をこの本の中でしてたんですけど、そうするとなんかある領域に関しては平均してですよ、平均して男性の方が大きいなとか、ある配線に関しては平均して女性の方が強いなみたいなことは平均の値で言うとあるらしいんですけど、でもその個々の脳に目をやると、その平均的な違いっていうのは全然意味を失って、だからなんかなんでかっていうと、その何て言うのかな、領域とかその要素によるんですよね。人の脳っていうのは、すべての脳の全部の領域が平均的な特徴として、女性的な方によく見られる特徴だけを持ってるみたいなことっていうのは本当に稀で、みんなここの部分は女性的とされる特徴を持ってて、こっちは男性的とされる特徴を持っててみたいな風に、脳はなんかそのモザイクになってるんだっていう。で、その組み合わせはその人固有のもの。だから完全な男の男、女のっていうのは存在しなくて、みんなモザイクなんですよ、それぞれのっていうことを言ってるんですけど、その、なんだろうな、考え方というかをインストールできたのすごい良かったなと思って、
すごい、
なん
その
か
シンポジウムに参加した気分です。
うまく説明できたかちょっとわからないんですけども。
でも本当によく言う人いますよね。男脳だから女脳だからみたいな。なんかそ
ね、
ういう、本当によく言いますよね。だから
本
そう
当
いう人
に言っ
に対
て
し
る。
てどう対応するか。なんか絶対これ間違ってるこの人とは思いつつ、やっぱり言葉がないととか、知識がないとそういう人に「ちょっと違くないですか？それ」って言えないものじゃないですか。だからすごいなんかいいですね。なんか実践しやすいというか。
そうそう、そうなんですよ。やっぱりなんか本を読むことの良さっていうのは、なんかいろんな場面でこう繰り出せる言葉とか考えのその経路みたいなものを増やせるっていうことだなと思うので、この本は特にそれを最近感じた本でした。
素敵です。
ありが
私
とうございます。はい、GS にあるのでね、ぜひ興味があったら読んでみてください。はい。
からもう一冊おすすめしたいのがありまして、新海明友さんという方が書かれた「クィア・アクティビズム初めて学ぶクィア・スタディーズのために」っていう本を、ぜひぜひ紹介したいというか、おすすめというか最近読みました。で、これは私がゼミで、クィア研究のゼミに入ってるんですけど、なんかそれで使った文献購読の時に使った、本で、なんか すごく分かりやすく、これ基本的にアメリカの話なんですけど、どうやってそのなんだろう、ゲイ解放運動とか、あのなんだ、よく多分みんな、皆さんジェンダーとかセクシャリティになんか興味がある人がなんか大学の講義とか受けて、なんか聞いたことあるな、ゲイライツ運動とかって、とかなんかそういう聞いたことある単語をなんか全部流れの中で、ちゃんと説明してくれる、しかもなんかすごい、あの写真とかも結構たくさんあって、あの非常に非常に読みやすい本になっています。なんか私がなんか授業とかあの演習とか受けてて思うのが、なんかある一定の分野にはなんか知識を与えてもらえるんだけど、でもこの話って結局歴史の中でどこにあるんだろうとか、一体どういう時期にどういう人がやってた運動なんだろうとか、なんか結構曖昧のまま終わってしまうことが多いというか、なんか自分の、多分先生は説明してくれてるんでしょうけど、なんか自分の中であんまり理解しないまま終わっちゃうみたいなことが私は結構多くて、なんかこうそういうのを体系的というのかな、なんかその一連の流れ、まあ、アメリカっていう、あのアメリカ中心主義じゃ中心主義なんですけど、まあ、結構その盛んに社会運動が行われてきたアメリカの1950年代から、1980、90年代までの社会運動をまとめたあの章もあったり、なんかすごく、あ、なるほどねみたいな、この時この事件ってこういう流れで起きてたんだとか、あのすごくすっきりする、なんか全部が整理されて、うん、はい、あの個人的にはありがたいなと思う本だったので、ぜひぜひおすすめしたいなと思います、
うん、
これも、GS センターに最近置かれました、ぜひ借りてみてください。さて今回のコーナーは以上となります、
はい、
私たちが今回紹介した、ものは3冊だったと思うんですが、それ以外にも本当に本当にたくさんの本が、本もしかも雑誌もあるんですね。さっき説明し忘れちゃったんですけど、雑誌もあるので、ぜひぜひ一度 GS センターにいらっしゃってください。お待ちしております。
はい、お待ちしております。以上、ねえねえ、最近何読んでるのコーナーでした。中央館213クーヤイング早稲
田、お届けしてきましたクーヤイング早稲田、お別れの時間となりました。さてりょうさん、今回はいかがでしたか？
はい、そうですね、あの今日紹介した3冊全部 GS にある本だと思うんですけど、そのジェンダーセクシャリティについてやっぱいろんな角度から、まあ、そりゃそうなんですけど、あの切り口で、書かれている本を結構バリエーション豊かに紹介できたんじゃないかなって思いまして、やっぱりそのあの GS の本棚をですね、皆さんにぜひ見ていただきたいなっていう気持ちが強くなりました。はい、ぜひぜひ皆さん気になったものがあったら手に取ってみてください。一度に3冊まで、基本的には2週間借りられますので、ぜひどうぞ。そしてですね、あとJセンターは定期的に新刊本を購入して、あの本を増やしてるんですけども、あの新刊本が来たら JS センターのインスタグラムとかツイッターとかでお知らせしてるので、それもぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。この番組は、各週金曜日に更新される予定です。GS センター公式のツイッターやインスタグラムでまたお知らせしますので、新刊本チェックも兼ねてぜひフォローしてください。
はい、お願いします。次回の番組更新はですね、7月の15日金曜日を予定しています。それでは皆さん、また次回の放送でお会いしましょう。お相手はパーソナリティのリオと
ケイでした。バイバーイ。
バイバーイ。